ビアメニアルメゾン、おかえりなさい。パーソナリティの斉藤千春です。サロンドテルーム786より今日も楽しくトークをお届けしてまいります。8月はね、いい感じで一粒万倍日がばらついてあるので、逆に言えば気を引き締めてちゃんと、見ておかないと、この間みたいにね、先月だったかな、先々月、2日続けて一粒万倍日、しばらく空いて万倍日っていう感じではなくて、こうポンポンポンと入ってくるのでね、しっかりチェックをして頑張りたいと思います。ということで今日は、前回に引き続きイータイムスをやってみたいと思います。ちょっと前に買ったインスタントラーメンを今から食べます。もうね、料理はやってますよ、もちろん。山陽食品という韓国のメーカーさんが、作っているカムジャ麺というのをね、買ってたんですよ。で、いつ食べようかなとかって思いながら、なかなか手をつけていなかったんですけれども、まだまだね、賞味期限はあるんですけど、まあこのタイミングでちょっと食べてみようかなと思って早速作ってみました。で、パッケージはラーメンの写真がこう載っていて、真ん中にカムジャ麺っていう風に書いてあって、下にその下にジャガイモの、写真が載っていて、ピリ辛っていう風に書いてある。で、ジャガイモで作ったもっちり麺が癖になるっていう風に、書いてあって、内容量は 120g、522kcalと書いてあるので、まあまあカロリーは高いですね。で、実際に袋を開けると、乾麺がね、フライ麺なんですけれども、このフライ麺が丸い形をしているので、今回私は、土鍋で、一人用のあの土鍋で作ったんですが、ちょうどね、角が当たらなくてスルッと入るのでね、とても作りやすかったです。で、実際に、中の麺はちょっと太め。韓国のこういうインスタントラーメンって比較的そういうのが多いかなっていう印象です。日本みたいにこの細麺の感じってあんまりないかもしれないですね。まあもしかしたら、お鍋とかよく食べますよね、韓国料理って。その締めに、日本みたいにこうおじやとかじゃなくて、このインスタントラーメン用のこの乾麺、フライ麺を最後にスープにポンと入れて、みんなでそれを食べるというような、食文化があるので、そういう意味で言うと、あんまり細いとダルダルになってしまうから、ある程度コシを持たすために、この太さになっている可能性も、あり得るかなと思います。でね、これジャガイモで、作られた麺ということでね、実際に、食べてみたいと思うんですけれども、めちゃくちゃもっちりコシがあって、とっても、表面がつるんとしてます、ね、この縮れ麺なのですごくこう具材との絡みもいいし、でも口に入れた時に表面はツルツルしてるので、韓国の方はね、そんなにすすらないと思うんですけど、でもこうすすってこうツルツルっと食べる時にすごく口に運びやすいし、舌触りとか唇に触れた時のこの麺の感じってね、こうどんどん入っていく、こう飲むように入っていくっていう感じですね。で、火薬もね、なんかちょっと色とりどりで、入っていたんですけれども、そんなに量は多くなかったので、今回私はお味噌汁の具材用にする乾物をこうミックスしたものがスーパーなんかに売ってあるんですね。わかめと、あとお麩の薄切りとネギと、あと私が買うのにはキャベツのね、細かいのがちょっと入ったりとかしてるんですけど、それをインスタントラーメンに一緒に入れてます。ちょっとかさ増しというか、ね、こうそのままよりもちょっと、味というよりかは栄養バランスというところで、わかめはいいかなと 思って入れました。あとね、これパッケージに書いてあるんですけれども、お好みでキムチ、卵、ネギなどを加えますと一層美味しく召し上がれますっていう風にあったので、お卵あるあると思って、卵を、その土鍋にポンって一つ落としましたので、卵も入ってね、より栄養バランスよく栄養豊富な、カムジャ麺ができてると思います。で、味はピリ辛なんですけれども、さほど濃い感じではないので、食べやすいです。で、実際に作る時のお湯の量は 550ml、 3カップ程度というふうに書いてありました。で、この量ってだいたい日本のインスタントラーメンとかもこれくらいの、だいたいお湯の量がほぼほぼ、多いなっていう印象なんですけれども、実際に、私だいたい新しく初めて食べるときはこの書いた通りの、お湯の量で、基本的には作ります。で、そこで一旦味を見て、で、だいたいなんですけど、これは もしかしたら私の好みの問題かもしれないんですが、ちょっとね、塩辛かったり、ちょっと濃いなって思ってしまうことが多いので、だいたい後からですけど、出来上がって少し差し湯をしています。ほんの少しですかね、20ml とか、10ml はちょっと少ないけど、まあでも状況によりますね。20ml ぐらいかな、ちょっと一差し、お湯を足して食べると、あ、ちょうどいいなって感じで、満足をするんですけれどもね、今回の、麺もそうですね、後からちょっと差し湯をしました。食べ方にもよると思うのでね、ここはお好みにしていただければいいのかなと思うんですけれども、私ね、この韓国ラーメンの好きなところって、日本のちょっと一昔前のラーメンを思い出させてくれるんですよ。日本のラーメンってすごくクオリティが高くて、なんかお店の味そのままに、出そうみたいなものがとっても多いじゃないですか。例えば、麺を、熟成させてとか、あとね、低温乾燥で時間をかけて、仕上げたりとか、それによってね、さらにその発酵がうまくいって、こう、なんて言うんでしょう、熟成がかかっていくような、努力を麺に対してすごくしたり、あとは麺のこのカットの仕方とか、もうとにかく配合から何からすっごい気遣いますよね。あと、だし文化の日本はやっぱりこのスープにかける思いがすごいので、一番原価がかかると言われているスープに丁寧な仕事といろんな工夫がされていて、本当にクオリティが高いです。世界から来るいろんな、海外のね、インバウンドの方たちも、もう日本に来たらラーメン食べたいって言って、ラーメン店にね、銀座なんかも一風堂さん朝から並んでますよ。現地、例えばニューヨークとかで食べると一杯のラーメンが2600円とか700円とかしてしまうので、日本で食べればね、1000円ぐらいで食べられると思って、そういう魅力も最近の、ラーメン事情、経済事情ではあるかもしれませんが、それにしても、日本のラーメン、インスタントラーメンってすごいクオリティがちょっと高すぎるぐらい高い。で、韓国のこの麺はね、懐かしさをキープしてくれてるんですよね。食べ方なんかも違うんだろうし、このね、フライ麺がもうベース、そしてなんかこう、かっちりとっていうか、きっちりとインスタントラーメンっていう香りがね、して、ここはね、個人的にはね、もうインスタントラーメンを食べるんだから、もうインスタントラーメンっていうこの主張をしてほしい。中途半端にこうお店クオリティに近づくのはどうなんだろうって思う時もあります。もちろん、明星さんの女神とか好きなのでね、本当お店で食べるようなああいうラーメンも美味しいなと思っているんですが、韓国のインスタントラーメン大好きです。 さあというところで、あっという間にねこういう感じで、ラストのアフタートークの、はい、インスタントラーメンを最初にちょっとすすって、たくさんお話ししたいことがあって、間で何回も食べることは難しかったんですけれども、まあイータイムスは、こうやってライブでね、いろいろその時に感じることをどんどんこう楽しんでいけたらいいなと思っているので、そういうところでまたまた、チャレンジしたいなと思っています。今日もお時間が回りました。最後まで聞いていただいてありがとうございます。つぶやき告知しておりますのでね、番組フォローもお願いいたします。次回お耳を拝借するまでの間もどうぞ皆様、毎日楽しく美味しく、ボナフェティ、斉藤千春でした。